レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどね、MC ジョニーですけども、いや相変わらずですね、そのなんというかな、いやね、いや何言いたいかっていうとですね、言葉が出ないんですよ皆さん。ちょっとほらね、いろんなことが起きるじゃないですかたまにこういう時もある。いやあのですね、先週、最近週末が割とワヤワヤしてるんですよ。で先週ですね、僕初めて試験官のバイトっていうのをやらせてもらったんですよ。見回りみたいなやつをやったんですよね。でそこで見回りをやるんですけど、そしたらね、言われたのがね、いやちょっとジョニアンがその試験官だと試験に集中できねえんじゃねえか、説ってねえかって言われて、まあ確かになと思った。割とその外人顔の人がねいると、なんかちょっとこう試験中の人はこうなんだっていう風にこうわーってなるんじゃないかっつうんで、そうかなって話したね。でそしたら、まあ、とにかくやってみようという人生ね、何でも経験だと思って、とりあえずやってみようと思ってやったんですがね、まあもう死んでもお断りですね。もう二度とやりたくないね。朝の8時ぐらいから集合で夕方ぐらいに終わるんですけど、つまり試験受けてる人たちの中に突っ込んでいくわけですよね。で僕はどっちかというと試験の資料を配布したりするよりも、その集めたものを回収してその計算をするっていう、ちゃんと数が合ってるかどうかチェックをするっていうようなことをまあやったのが仕事だったんですけども、ないやでもそれでもまあそのメインの試験官の人たちの手伝いみたいな感じで、割とドアの出入り口のそばを立ってこう、途中で試験が履けるとさ、途中で出てく人いるんだ、試験が自分のねここまででいいやっていう人いるから、それお疲れ様ですお疲れ様ですとこうと通してたわけで、その中でも2時間近くずっと立って試験、2時間ってことないね、まあ1時間弱か、結構長い試験だったかな。でもとにかくまあ2時間ぐらいある中でこう立ってみんな見守ってるわけですよね、なんか悪いことやってるやつはいねえかと。いやあの緊張感たるやダメね、ただでさえ緊張するとこ弱いんですよ僕って。あんまそういうとこ避けて通ってるとこあるわけね。これいやーと思って、最初いや経験者の人の話聞いたら、やることなくて眠くなってくるよって話だったんだけど、もうとてもそんなじゃ、もうピリピリずっと背中してんのよ。やっぱその試験受けてる人たちは一生懸命じゃない、やっぱみんな。だそのなんか緊張感伝わってくるんだよね、なんかそばいると。そうすると試験してると寝てる人とかいるわけ、そうすると起こしてやりたくなるんだ、そういうの。起きろ起きろバカってさ、始まってるぞっていうふうに教えたくなるんだけど、そういうのやっちゃいけないからできなくて、なんかそうするとこう不幸になってるやつを目の前で見てるのをしかとしてるみたいな気持ちになってくるわけね。性格根が優しいもんだから、それは嫌と思って、ちょっときついなと思って、もうやんないと思いました。これやってみればやらないっていうふうに分かるじゃないですか。命で危険があるとかならもうさ、鼻からやんねえよって話でいいんだけども、こればっかってさ、だってね、出てく人たちは「お疲れ様です」って言ってさ、そしたら上司の人来てさ、それ言わないでって来たわけ。なんでって何ですかって聞いたら、クレームになるっていうのも、お疲れ様ですって、嫌な世の中だねと思ってさ、俺だなんだってなるんだって理由はよく分かんないけど、上から目線ってことなのかなとかって、その後他のね職場の人とかも話したんだけど、そしたらでもね、みんなお疲れ様ですって言うと、向こうも俺がドア開けてこう待ってるし、お疲れ様ですって言うと、そしたらみんなあってこう、みんな会釈して去ってってくれるのよ。大体 100% そうだった、大体。当たり前だろうなんて人いなかったね。みんな、あ、どうもありがとうございますって去っていくわけよ。で、そこに対して言うのがダメってなんかよくわからんと思って、理由として。だって、会釈してるってことは嫌だと思ってないってことでしょ、きっと。わかんないけどね、単純に考えるんであれば。何かしら向こうだってリアクション取ってくれてるというふうに思っているからね。何がいけないのかっていうのは分かんなくて、こういう世の中じゃちょっと生きていけないと思いましたね。で、なんでか、なんてそういうことが言うかっていうと、自然と出るわけ。自然っていうのは嫌だけどね、あんま好きな言葉じゃないけども。それこそ、この人たちだって2時間試験受ける。で、その2時間受けるまでには勉強するっていう過程があるわけですよね。で、こっちだって、その試験をなんとこうね、 不正してる人がいないか見守るわけですけども、そういう過程がこっちもあるわけで、そこに至る準備とか講習受けたりとかしてっていうことで行くわけで、でましてや彼らがその何時間もその勉強に励んできているっていうことはなんとなく背中越しに感じるじゃないですか。感じるって言葉も好きじゃないけどさ、だからそこでふと出るお疲れ様っていうのは上から目線でも何でもないわけ。本当に大変だったねっていうことよ。筆記試験の結果どうだろうが何だろうが、それに言っちゃいけないっていうのはちょっと俺の言葉のニュアンスにはないんですよ、これが。とってだ、そうかって。前、あれもあったね。郵便局でバイトしてる時に、上司の人に朝会って、あ、お疲れ様ですって言ったら、まだこれから働くとこだよって切られたことあってさ、それもよくわかんない。いやね、なんか僕あんまこういう風に人に感情をバーッとぶつけるのが下手くそですから、あんまやらないようにしてるですから、まあやってしまう時あるんですけど、完璧ではないので。だけど、こんな風にいきなり振って100でドーンとやっぱいかないんですよ。だから、いける人はすごいなっていう皮肉な意味で尊敬するというかね、あるんだけど、と思ってったよね。いやー、でも参っちゃった、それとにかく。で、まあもう、それはまあやらないということでいいんですけどね。で、それでね、さらにリア充への道邁進しておりましてね、誰かずレビューがないんですけど、金曜日は飲み会だったんです、先週の金曜日が。で、バーッとやってね。でもそこでもう言うことって36過ぎちゃうと飲み会ってやだね。言う話って言ったら下ネタしか言うこと浮かばないのよ、もうほとんど。で、ちょっと女の子そばやると、だからさ、とこう膝触ったりするわけ。触るって言っても、おっさんみたいです、これもお疲れ様論と一緒ですよ。だからよとかってこう肩ドーンとやったりするじゃない、飲んでるから。で、持論として飲んだら別に相手殴ったって別に問題ないっていうのは持論なんですよね。何言ったっていいんだっていう、いや散々やられてきたらこっちだってやるんだってことですよね。で、そうするということをやるわけですよね。で、いうことも全部そんな話ばっかりだね。今の姉ちゃんね、そばにいた姉ちゃん、おっぱいを切り方が頭悪そうだとか、そういうことを言うようになってくるわけね。完全に親父会への道、邁進してますよね、これ、本当にね。前はもっとね、うーちゃんなんかそばにいたら、多分ショック受けたと思う。前はもっとインテリジェンスのある会話してたんですがね、王子も、っていうふうにね。どうだろう、わかんないけど、もうちょっとこう、品のある会話を目指していたのがね、さっきちょっとえげつないな、って言うんで。で、金曜日、まあそんな感じでガヤガヤガヤガヤ盛り上がって、嬉しいことにね、前の職場のメンバーに誘われたんですよ。そしたら、僕を拾ってくれた、品川のメンバーですけどね、そこの上司の人が辞めちゃうって言うんで、で、それで、丹波さんもちょっと飲み会来ないかって言って、辞めても1ヶ月経つんだけどさ、誘ってもらってね、行ってきましたけどね、会費4000も取られたっすよ。4000ですよ、皆さん。4000何飲んだと思います？ビールとワイン飲んだきりですよ。もつ鍋食って。もったいないね、本当に。大人って怖いね。なんで4000なんだろう、ああいうのって。この間のあれもあったね、4500円取られたパーティーも。何もいいことなかったのにって言ってた。4500円。で、そしたら、まあ、4500円に対してもいろいろあって、二次会から参加したら金払わないで T シャツだけもらった頃だったの話聞いて、ほんと悔しくなったけどね、俺ね。自分で欲しくない T シャツ4500円払って買う悔しさって多分味わう人少ないと思うんですよ、これほんと。普通4500円意思持って買うじゃないですか、そこって。ね。だからいいわけですよね。それこそ、ワイシャツだって4500円。自分の意思買って買った。これだからいいね。ポール・スミスのワイシャツ3万円だって知ってた。でもこれ欲しいと思ったから買ったけど4000円なわけだ。そうじゃない4500円 T シャツってガクッときちゃうんだけど、まあいいんだけど。で、そしたらその、まあ、飲み会の次の日は今度僕キャンプですよ。生まれて初めてってことはないね。3年ぶりぐらいのキャンプか、一昨年ぐらいですかね。 0.5 号の米炊く高台で揉めた問題つながったやつ、LINE をまるでね、こんなやりとりあるかっていうやつも、見せて回ったぐらい、ね。話しておくと、この放送、ここから聞いた人のために話しておくと、キャンプやろうって話になったんですよ。で、やろうやろうって話になって、で、地元のマイメンたち、地元のマイメンの、あと奥さん、で、8人ぐらいですかね、全部で、男5人、女3人ぐらいで行こうって話になって、じゃあ行こう行こう。で、なんとなくね、 うちわから言わせると確かに王子的に暗雲立ち込める感じですよねって言われてはいたんですよ。いやそうなんだって言ったの。そしたら俺がそのじゃあ行きましょうって話やって行こうって話やって、それが2月3月ぐらいだったんで5月ぐらいに行くって話だったのかな。で2ヶ月ぐらい前からじゃあって言って、そしたら俺がさ、じゃあこの間の忘年会で会ったメンバー何人か呼んでもいいねって言ったわけね。あなたたちとみんなで一緒に楽しく飲んだから構わないねっつって言ったら、その中の一人が趣旨がずれるからやめろって言ったわけね。地元の友達だけで行くんだっつうわけね。でいや地元の友達だけっつって言ったって関係ないって言ったらなんだけど、奥さん連中だって来てるじゃねえかっていうふうに言いたくなるわけね。そこだからみんな誰来たっていいだろうって思うわけ。ああと思ってそう話したら、ちょっと暗雲立ち込めてませんかつって言って、いや、そうですね、って言ってたんですよ。ちょっと怪しい感じするって言ってて。で、どこ行くんだ何するんだっていう会合がいくつか2回ぐらいあったんですよ。ね。それでも僕参加したんだけど、ほぼほぼ何の発言もしないわけ。で、そこでさ、パシフィックリムみんなが話してるのが見ようかなと思って、パシフィックリム見ようとしたら、某弟の奥さんに、私が見てない映画見るのやめろって怒られたりとかして、めんどくせえなって、暗雲立ち込めてんなと思ったんですよね、その時に。で、いざ、じゃキャンプ行きましょうってなって、行きましょう行きましょう。ね。そしたら、その一週間前に何食うんだ問題ってのが持ち上がったんですよ、ここで。ね。肉食えばいいんじゃないですかね、と思ってたら、いや、米炊くっていう手はないかっていうことを一人が言い出したわけ。いや炊いたらいいじゃないですかって思って聞いたのよ。でもないし、ちょっと。そしたらそこでじゃあみんな、じゃあ何食べたいかリストを作ろうって話になって、で米の人って言っても誰も手を挙げなかったわけですよ。でそこで何を食べたいかってみんなそれぞれ挙げて、じゃあそれを調整さんっていうねサイトがあるからこれ3年前の再放送なんですけど、これね調整さんっていう投票するサイトがあるから、そこでご飯食べたい人、例えば俺がじゃあ肉焼けばなんだいいって話だったら、俺ピザとか取ったらどうかねって言ったら、ピザなんか焼けるわけないだろうって言われたわけ。冗談も通じないんだよそこでね、ピリピリしてるわけにか。でピザ何何っていうことをこうリスト上げるわけ。肉、焼きそば、ご飯、なんかいろいろカレーとかこういろいろ出てくるわけよ。でじゃあ蓋開けたら、そのご飯っていうのは一番票が少なかったわけ。そのイーダーシップの彼しか票を入れてなかったわけよ。で、じゃあご飯いらないねって話になったんだけど、その彼が、やっぱご飯は食いたいって言い出したわけ。で、最初からそう言えないって思ったんだよね。で、そしたら、ああ、じゃあご飯食べようよって言ったわけ。何のための調整さんだったんだろうっていうことは、まあ疑問は置いとくとしてね。で、そしたら、じゃあ今度、米どうやって持っていくかって話になったわけ。ね。そしたら、その彼が、だいたい2合ずつ、2合食べれば十分だろうから、8人いるから1人 0.5 合ずつ米持ってこいって話になったわけ。で、それで俺の中ではその、こう 0.5 合ずつ持ってこいっていうオチが好きで、それをこうみんなに見せて回ってたんですよ。それがよぎったわけだ、ちょっとキャンプって。それ以来のキャンプ。だから、で、俺その1回目のキャンプの時は、酔い止め飲んで、ほとんど1回も8時間、1日いても、ほとんど口を聞かなかったんですよ。こんなおしゃべりな僕が。ああ、いいですね。食べます。はい、いただきます。これしか言わないの。ね。あとずーっと火を見て過ごすっていう、そういうちょっとキャンプをやったことがあったんですけど。なんか、うん、そうね。暗雲立ち込めてました。でも楽しかった、それもね。なんかそういうことがあって。で、それ以来のキャンプだったんですけど、今回はまあしおり作れたなんだ問題もうまいこと回避してですね、いざ結婚だって話になったわけ。そしたら結婚するはいいんですけど、ドライバーの今回はね、男女3人ずつで行ったんですよね。僕もハニー連れてった。でまあカップリングっていうか、まあね、そういう感じのでメンバーで男女いいじゃないですか、3-3で行ってっつって、何が起こったって悪くはないね。で、いう中で言ってたらね、今回はね、なんかやっぱキャンプってなんか起きるんですよね。だいたいそのバーベキューとかもいくつか計画したことあるけど、あんま楽しいってことないんだね、実際やっぱ。すと、今回は、いやー楽しみだね、みんなで車ドリカム聞こうね、わー、ね、いいでしょ、これで、十分でしょ。いざ、始まりましたって言ったら、 今回ドライバーがテンション低いんですよ、一人だけ。なんでかなと思うんですけど、そう、なんか、みんなでサービスエリア泊まろうよって言って、一番楽しい時ですよね。これ目的にしてますからね、基本的にはね。じゃ、みんなソフトクリーム食べようよ。あれ、ドライバーどうした？一人で駐車場でパン食ってるんですよ。なんでそういうことをやるんだと。ね。一緒にそばいりゃいいんですよ。別に話すことなくたって、何気に入らなくたってね。で、いやー、俺やっぱ俺キャンプないのかなと思ったんですよ、なんか。で、結局なんだかんだ結局お酒飲んだりしてくりゃ話盛り上がってきて、わーっとなっていくんだけどさ。俺もね、彼女とイチャついたりするから、言われたりしましたよ。シーツが揺れてたね。あ、カーテンが揺れてたね、なんて言われて、いや、困っちゃうなっていう話してたんだけどね。実際中でイチャついてましたけど、相当ね。いや、そんなこと言っちゃいけないけど。で、まあ、それで一日キャンプ行ったんですけど、そうするとさ、途中肉焼こうっていうわけ。もうこっちは 0.5 合の話じゃないわけ。もう肉買ってやりゃいい。ね。梨食いたい、梨入れろ、チーズ食いたい、チーズ入れろ、スプライト飲みたい、スプライト入れろ、ね。あ、スプライト誰が飲むんだって言われたの。でも実際これはスプライト好評だったんですよ。ね、スプライト飲んでいいって俺がカゴ入れたわけ。じゃあ入れろって言うから入れたわけ。そしたら、終盤深夜ですよ。みんなお酒飲み終わった後、なんか飲みたい。あ、スプライトちょうだい、兄ちゃん。いいよ。美味しい。でしょ。深夜11時に飲むスプライト絶対うまいから皆さん飲んで、これあのね、甘くないんですよ、スプライトって。甘いんだけどコーラみたいなこう後引く甘さじゃないわけさ、こうさっぱりした。でノンカフェインですからね、スプライトは。でライムとレモンの甘さっていうね、それがうまいのよ。でさっぱりするからスプライト、炭酸がちょっと強めで、あっという間になくなったスプライトが。みんなでコップ回してうめえうめえって飲んで、結局最後次の日俺飲んだけどね、全部。そしたらなんだかんだやっててね、何の話になったんだかな。あ、そう、肉焼こう。でステーキ肉だ、バーいいね、男の料理。もう男蘇生するとき、ザー焼きそばね、ザー焼いて食べる。あ、焼きそば次の日だったんだ。いやー、肉焼く、野菜焼いて、でこれでいいんだ、これでいいわけ、こっちもね。 0.5 合の米どうするって話出なかったの、結局ね。油ない、バターでやれ、バターで、じゃーって鉄板やって、これぞまさにってやつよ。うまかないんだよ、別に食ったって。でも、みんなで食うっていうその事実がうまいわけ。ね。みんなで肉焼いた、タレだ、ね。よし、これでいいだ、これがうまい。いや、これいい。やっぱキャンプって楽しいと思ったわけ。で、そしたら、割と音楽界隈友達が、多かったので、そのメンバー。そうすると、スピーカー持ってきちゃ、もう音楽かけまくるわけよ。で、いやで、そしたらさ、塩コショウがね、楽しいだったわけ。肉、ステーキ肉これから焼くぞ、楽しいだったタイミングで。そしたら、俺がさ、ね、じゃあ隣に行って借りてくるっていう風に言うわけ。お隣さんに行って、つって言って。で、行って、彼女と一緒に行ってさ、すいません、今よろしいですか？塩ってありませんか？って言うとさ、ないんですよ。向こうもなんかもうフジロック毎年行ってますって感じの、もうキャンパーだ。ね。ないんですよと思って、あ、そっかーなんつって、あれば、胡椒はあるって、胡椒はねーなんつって、胡椒ね、ケチャップあるんですけど、ケチャップは全然いらないかなーなんつって話して。で、じゃあ、まあ、すいません、じゃあまた来ますね。なんて、また来てください。これぞキャンプの醍醐味。3年前のキャンプは、隣にいた酔っ払い連中が、もう大騒ぎしちゃって、すごい空気が悪かったんですよ。で、その中の一人が、隣見てずっとああいう連中は気に入らないってずっと文句言ってた感じで終わってったんで、あんまりこうハッピー感なかったんですよね。で、今回じゃ。で、そのさらに隣に行ったら、今度家族連れだ。ね。そこ行って、すいません、塩って貸していただけないでしょうかって言ったら、あ、塩！パパが言うわけ。塩ないな、あ、でも塩胡椒ならあるよって言うから、いいですかって言ったら、いい、持ってって、ね。袋に入ってる、小分けの袋に入ってるやつ。持ってって、いいんですかって、6個ぐらいやって入ってるやつを、5個ぐらいママもさ、一緒にさ、いいから持ってってくださいって言うの。いやいや、そのいいですよ、2、3個でいいですからって言って、2、3個もらってってさ、みんな塩もらってきたぞって言って、やったーかけるわけ。ね、ステーキに。いやー、ステーキに、あ、かけるの忘れたって言われて、下味最初つけなきゃなんないじゃん。どうするかって言うと、皿いいや、これで皿のここに塩コショウ持っちゃえ。バー持って、みんな適当につついて食べるわけ。うめえ うまがないんだよ、別に対して。ね。でもみんなで食うって、これがうまいから、うまーっつって言って、そしたらさ、お裾分けしてこなきゃって言って、みかんあったんだよ、10個ぐらい。それを全部さ、じゃあこれ持ってってやろうよって言って、すぐ向こう子供で3人ぐらい子供いたから、6ぐらい持ってっちゃえって言って、すいません、あの先ほどあのこれ、あお返しとお裾分けなんですけど、みかんよかったらどうぞ。いいんですか？あのもちろんすいません、塩コショウいただいて、すっごくあの、美味しくいただきました。これこれこれこれこれ、俺がやりたかったのはこういうキャンプなの、こういうこと。 0.55 で飯炊くとかそういうことはいいの、俺にとっては調整さんもなしのこういうワイルドパーティーですよね。そしてその中でカップルが俺ともう一人二組 であと男女ね一人いたから、ちょっと風呂から帰ってきたら今度大変だね。6人部屋って聞いたのに、ベッドが2つ並んでて、ここに3人寝ろっていう定になってるわけ。で、もう一個大きいベッドがあるんだよ。ね。それ多分2人寝ろってことだと思うわけ。で、さらに2段ベッド、ちっちゃい2段ベッド、ほんと刑務所みたいな2段ベッドが2段あって、ここで多分5人で寝ろってことだと思うんですよ。あ、違うな。あ、多分そういうことだね。きっとあの、2つのベッド並んでんので3人、2人、2人で寝ろ。あ、じゃあ、1人、2人で寝ろっていう。ね。大きいベッド2つのとこで3人寝ろと。ね。で、もう一中くらいのベッドのとこで1人で寝ろと。で、2段ベッドで2人。これで6人でしょ。で、6人でこれで泊まれるってなんだけど、狭いってみんなで言ったんだよ。ね。どうするんだって話になったわけ。寝る割を。で、最初は、女をじゃあそのね、女子連をその2つ重なってるベッドのとこに突っ込んじまえって話だったの。でも俺がイチャつきたいもんだから嫌だって言い出したわけ。ね。いや、嫌だよって言ったの。で、男はそれぞれ一つのベッド、二段ベッドでそれぞれ寝たら嫌だ嫌だ嫌だ絶対するな。嫌なの俺は。嫌なんだったら。ね。だだこ寝るの。嫌なのって言って。で、そしたら、じゃあさ、パートナー交換してねえよ。嫌だ一番嫌なのは。嫌なの俺は。なんでカップル交換するの？やだよ。じゃんけんしようって言って、じゃんけんで勝ったやつがベッド選ぼうって話になってさ、ね。そうするともう酔っ払ってんだ。もうドライブもすっかり機嫌直っちゃって、ね。そうすると、じゃんけんで女子連にじゃんけんさせて決めようぜって言ったわけ。ね。そのうちの二組カップル、一組は男女と関係ないんですよ。友達ですよ。でもそこもうカップルが二人いるから、そこ二人寝ろっていう話になったわけさ、結局。ね。ね、何やっても知ったことじゃないっていうか、アラサーになってあの隣で別にねエッチしたっていいじゃねえかって、やっぱ彼女いるとこういう強気な発言しだしますよね。やっぱね、ちょっと前だったらそんな不純なことはいけないって言ったはずですよね。いいじゃねえかね、うーちゃんが今言わねえよ、んなこと絶対口がしゃがいたってあんた言うもんかって言ってね、リーさんあんたそういうこと起きたら本当にやってたってびっくりするタイプじゃねえかって今一生懸命言ってますけどね。で、そしたらもうドライバーすっかり機嫌よくなってるからね、ちょっと言うわけだ、こうね、なんだっけ、10.27 ってこうね、リングアナウンスをするわけよ、ね。で、赤コーラー何々、わーっつってこう、クイーン途中で挿入曲として、格闘技の挿入曲としてあるじゃん。それみんなで、タンタンタン、タンタンタン。そう、俺こういうのやりたかった、このバカ乗りを、ね。ただのバカ乗りをやりたかったわけ。そうです。そろそろ女の子の名前を呼んで、じゃんけんさせるわけ。でさ、結局、蓋開けてどうだって言ったら、我々ビリッケツで、一番狭いベッドに寝ることになったんですよ。ね。それでもこっち関係ないんだ。彼女と一緒に寝れるや。ね。ちょっともう大変だね。もう。夜が夜じゃないもん。ね。だからそれで、二段ベッドの上に布団を垂らして、一応疑似カーテンで仕切りを作ってたんですが、そこでカーテンが揺れていたってそこで言われたんですよ。これ名言ですけどね、これ、まあそれは何やってたかは別としてね、そう、そんぐらいもやっぱ暑い夜をさ、だからやっぱね、彼女ができたら相当暑くなりそうだって言われてたけど、今回もそうですね、2時間に1回抜けますからね、キャンプ場を。その1回、ちょっと散歩しようよ、釣り出しちゃう彼女。何するわけじゃないんだよ。何するわけじゃないの。 ちょっと2人で散歩して、やっぱり蓋開けてみたらそういう感じだった、熱烈な、それみんなに言われてましたけどね、本当さっきも言ったように絶対に彼女できたら熱烈になるっていうのは、大変だって朝起こしてくれってわけ、彼女に朝、一人のメンバーがさ朝日見たいからっていう風に言うわけよね。そしたら朝日の日の出が確か6時だっつうんだよ。でいや6時に起きようっつうんだけど、もう大変だ、いざ寝たらもう6時なんか目覚めないのよ、こっち7時までたっぷり寝てさ、そうすると起きるでしょ、そうみんなが朝の日差しの中でね、それこそあのみんながなんかこうマフィンかなんか焼いて食ってるわけ、あはははははなんつって言ってんのよ。それこうなりたかったんだ、こういうのと思って、で朝さこっち捨てて子だけ来て起きてくるわけ、あおはようございますね。本当はこんな寝ぼけまの子じゃなかったよ。俺寝起き最近悪いんで30分ぐらいかけて起きるんで、本当はおはようございますって言ったらよかったのに、カッコつけてさ、あおはようございます、こうですよね。うちは今言ってますよ、まるでなんか昔の昭和のジュリーのようだねそれはって今言ってますけどね。そう松田優作とかそういうイメージですよ、なんかちょっと気だるいみたいな感じでちょっと起きてきてみたの、それおはようなんていうわけ、それこういうのやりたかったんだよと。だからね皆さん、でもね一つ心残りがあるんですよ。まあこっちさんはねいろいろこう映画の撮影だったりとかで忙しいからあんま参加できないし、こっちさんはアンチキャンプロンジャーで有名ですからね、一回第2代目こっちさんがキャンプファイヤーやっちゃって、でテント場を一回火事に仕掛けたことがあって以来やっぱこうキャンプ場に出禁食らってるんですよね、そういう設定があるんですけど、今必死になってうちはねえからや否定してやんねえかって今一生懸命言ってますけどね、まあ、そういうことがあった。二代目はちょっとやんちゃでしたからね、あの人元ヤクザだったからね、しかもね、でそれでそうするとやっぱ心残りがやっぱねミスターポケットサイズって言われてるウーちゃんを連れていかなかったのは心残りなの私は。ね、ウーちゃんなんか楽なんですよ、リュック入れてっちゃえばいいからね。それにもかかわらずちょっと連れていけなかったっつうのがあってね、嫌なんだったら虫が出るからって言うんだけど、そんなこと言う、いやちっちゃい人から見れば僕から僕たちからよりも虫が大きく感じますからね、やっぱ二頭身ぐらいのサイズからすると出たってやっぱなりますから、ここぜひねウーちゃんにあの朝日の木漏れ日味わってもらいたかったんだね。でそれ来年やろうという話になってますね今ね。ウーちゃんっていうちょっとちっこいのいるからさって言って、邪魔にならないし焼きそば作るのが上手なんだって話になってね、それがあったっすけど、まあでもとにかくねその後なんだかんだいろいろ話したい話あるんですが、ここからちょっと下ネタの話になっちゃうんであんま差し控えておきます。この放送だっていろいろやることありますからね、一応そうそう人気者になるんだと。であと言われました、そのバーベキューの時に散々またスパイダーマンの話したんですよ。スパイね、そのうちの一人のメンバーが、いや俺 YouTuber のさ実況見たんだけどスパイダーマンむっちゃ欲しくてさ絶対買った方がいいね。3週連続にわたってスパイダーマン大絶賛してますけど、絶対に買った方がいい、最高のゲームだね。でまた再現ですよ、皆さんご存知のね、バーン上に四角でね長押しするとバーン上に上げるから、ガンガンガン四角押してそれで上にこうバーンとこうやってダーン叩きつけて、またそれでこう降りる時も四角と×をしてゴーンと地面に衝撃波与えるんだよ。そして敵が寄ってこれないからさね、で強い敵いるからそれでピピピピピピってこうウェブを飛ばすんだよ、わかる、わかんねえかつって言ってさ、そしたらそれやったら、いやぜひ YouTuber になってもらいたいって話あったね。まあいいでしょうね、こうやってまあ編集してくれてアップしてくれて話の相槌打ってくれるメンバー2人いるわけですから、もうあとただカメラ用意するだけですよ。そしたら皆さん夢の1億円ですよ。そしたらまずそしたらヒカキンぶっ殺すとかっていうね、そしたら放送の中でね、あ大嫌いであんな野郎はつって言って、 YouTuber なんかみんな知り合いんだつっていう風に言ってさ、荒れてますけどね今日の放送。俺ね基本的に売れてるタレントとかみんな死ねばいいと思ってテレビ見てます、いつも本当にマツコとか有吉とか大嫌いだと思って見てますね。あ死ねばいいって言っちゃうとダメなんだ、いなくなってほしいという、いや散々稼いだんだからもうパイはいいでしょってことね。そうそうそうそう、そろそろ他の人に回してよってことを言いたいわけね。だからトンネルズは偉かったですよね、フェードアウトしてるからちゃんと。っていうかさ そもそもトンネルズ終わりだなんていうのは生意気な話でね。じゃあクレイジーキャッツ終わりかって誰が言ったよって話で、ドリフも終わりだって言ってみろっつんだよって思って、当たり前だ世代交代がね、あるのはっていう話で。だってサンマだってウーちゃんだってダイちゃんだってもう面白くなくなったって言ってるんですよ。あ、言ってないからね。大ちゃん言ったよ。俺が言ったのか。いや、言ってねえな。あ、まあ、とにかく。で、たけしだってロレツ回んねえ、って言って、いつもみんな言ってますよ。俺の彼女のお母さんだって言ってましたよ。何言ってるかよくわかんねえ、って言ってね。で、いなくなりゃいいんだよ、そんなな。でも、い続けさせちゃうんだね、これが。でそういう困っちゃう。じゃあ、まあ、横の話ニュースである。というわけで続きました。時間がどんぐらい経ったんでしょう。あ、そんな時間はどうでもいいですね。というわけで、続きました。ニュース 2.5 キロインダハウス。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.4 キロ、インダーハウスでございますけども、まあ、今週もですね、ニュースランキング総合、皆さんのちょっとタイムラグが多少ちょっと生じるかなと思いますが、それはですね、ぜひ、今日のは10月の今日何日でしたっけ。30ですか。30も嘘。あ、そう、29。あ、今日月曜日でしたね。あ、失礼しました。なんか火曜日のつもりでいたっす。で、29日付の、ニュースランキングだということを、皆さんちょっと、重々承知していただいて、やっていきたいと思いますけども。そう、さっき言いかけた、トンネルズ終わりだとか、散々ヤフーニュースのトップで出てくるわけ。だうるせえっつんだって、終わっていいんだっつんだよ、と思って。ダウンタウンだって本当は終わったっていいでしょ。松本人志だけ面白いんだから、浜ちゃんなんか何も面白くないじゃないですか、だって。昔はね、良かったんでしょうけど、それこそおしゃれ気取りで太いジーンズ履いてただ歩いてるだけでしょ、街。そんな何興味あんだって話で。だから、いや、どんどんいなくなりゃいいと思ってですね。だから、やべっちだってさ、やべっち、FC のやべっちだって、もうお笑いへの情熱がなくなっちゃったなって話聞いて、これ、オールナイトニッポンは岡村隆史だけでやってるでしょ。そしたら岡村隆史のオールナイトニッポンのイベントが1万8000人人が来たらしいですね。今このご時世でラジオが人気ないって言うけど、1万8000人も来るつは大したもんだね。でもその中でラジオのリスナーが何人いるかってことですよね。あ、そこそ今ダパンプだとか、そういうのが出てきたらしいんでね。で、あと、そう、ダパンプで話を思い出したけどね、俺やっぱね、俺とウーちゃんだけなんじゃねえかって話なんですけど、もうこいつさんもそうかもしれないですけどね、これバーベキューでも、チャラがすごいって話出たっすよ。これがね、俺とうちゃんがチャラがすごい論ってのは分かんねえって常々言ってるんですよ、二人だけで。何がいいかねえって話して、で、よく分からないって二人で言うんですよね。いや、嫌いじゃないんですよ、好きなんですけど、そんな神格化されるほどのものがあるのかっていうのをね、割とこう、まあ、僕は音楽の話よく聞いたりするような友達何人かいるんですけど、その中で割とチャラそうでもねえっていう風に言ったら、うーちゃんぐらいしかいないんですよ、これが。たまたまなんかチャラ好きの界隈と合うんですかね。インシスト界隈が多いですから、そういう音楽の話ってなるとね。そうなってくると、やっぱり、当然そのチャラインシストやったからっていうことなのかわかんないけど。で、さっきその話をちょっと本番前に大ちゃんとしてたんですね。で、そしたら、チャラがすごいってよくわかんねえんだって言ったわけ。ほら、常々言ってるの、俺、特に尊敬してる人ってのはいないからさ。だから、そうすると、ただ、いや、なんつってたかな。実際は大したことないんだと、チャラなんか。大ちゃんが言うにはですよ。だから、その、すごいという体なんじゃねえか、みたいなこと言ってたね。まあ、そういう話好きだけどね。まあまあいいや。で、そうそう、それがよくわからないということなんですけどね。でも人気あるからね、俺が立てついたってしょうがないんだけどさ。じゃあ、というわけでいきましょう。10月29日付の、Yahoo のニュースランキング、総合トップ20ですね。第20位、あかんやつと生レバー提供、客が警官で発覚。なるほど。19位、元神戸市議橋本健被告、過去の会見での嘘や今井議員との交際まで関西テレビ。18位、カヤの長男ザイオンさん、父マヤに怒りのメッセージ、嘘はやめて。17位、2年連続の屈辱を味わったカーショー、去就は3日間で結論出したい。 16位、徹底分析、クラシコはなぜ一方的な展開に、スペイン史分析担当が、レアルの残酷な、なんだか書いてある。残酷な現実指摘。15位、巨人重監督の菅野、沢村氏を会見で話した裏方さんへの感謝、完封の美学。というわけで、20位から15位までちょっとざっと振り返りたいと思うんですが、わかんないですよね。あかんやつと生レバー提供、閣下警官で発覚とかね。これはわかるか。あかんやつ。これダメだぜ、つって言って、多分生レバー提供したのを警官が見抜いたってことでしょうね。見出しだけじゃパッとわかんないっすね、これ確かにね。ちょっとずつ一個ずついこうかじゃね。で、19の元神戸市議橋本健被告ってのは、あれですよ、今江恵理子の彼氏。まだね、これマイナスですよね。その世間がもうこういうの許してないというイメージがあるじゃないですか。で、この間爆笑問題が記事読んでて、そしたらあの爆笑問題がもう最近やっぱそのテレビの現場、演者がもうすごくそのもうネットの意見にすごいビクビクビクビクしてるからって話しててさ、で例えばちょっとした冗談言うとするじゃない、あのそれも本気に捉えちゃってっていうことになってくると、そうするとあの明石家さんまがあの剛力彩芽に対してね、あの本当の愛を分かってないって言ったんだって、あの前澤と付き合ってることで。そしたら叩かれたんだってさんまが、なんでお前がそんなこと言うんだってね。で太田がすと、もうそれあの人なりの冗談だからっていうふうに太田がそれに言ったんだって、どっかで。そしたらさんまに会った時に、いやあれは俺は本気やっていうふうに言うっつうんだよ。でそれもそこは込みでネタなんだ、そこまで込みでっていうことがもう分かってくんなくなっちゃったっつって言って、やりづらくてしょうがねえやつね。だから常々、まあこのラジオにしてもそうですけど、別に便所の落書きなんで無視すりゃいいっていうふうに常々言ってるんですよ、ネットの意見なんか、あのヤフーのコメントとかそういうことですよね。価値ないんだから、やっぱその反論できない位置にいるやつの意見ってあんま聞いてもしょうがないんじゃないかって思う時あるわけね。ひどい意見だけど、でもほら、だから別にそんなビクビクすることないし、当然好きな人がいれば、もっと言えば当然好きな人がいればね、あの嫌いなやつがいるってのは当たり前の話なんで、そこだけ見たってしょうがないじゃないっていうふうに思うわけ。だからテレビには大いにおっぱい出したりなんなり、トナイト2みたいなこともう一回やってもらいたいわけだ。まあやっても多分見る習慣ないから見ないと思うんだけども。でそれがあってさ、いやそうかと思って、そんなやっぱでも爆笑問題は実際わかんないらしいね。その自分たち SNS やってないから、炎上してますって言われたって、炎上してる現場っていうのを俺たち見たことないっていう風に言ってて、なるほどなと思って。だからほらジャニーズのなんかさ、あの新しい地図、慎吾ちゃんと一緒だね、慎吾ちゃんと剛と五郎ちゃんでさやってんじゃん。でその番組に出た時に太田があの見てるか木村っていう風にやっぱ言うんだってさ、そうするとよく言ってくれたって言うんだけど、別に そんな深い意味はないって言うんだ、そこに。ジャニーズに喧嘩売ってるっていう風にそこで捉えるって言うんだよ。でもそんな意味ねえんだよな。ジャニーズと共演できなくなるぞとかってネットで囲まれるけど、実際そんなことなくてってこと言ってて、確かにまたイメージが先行するって一番怖いですよね。だから今江里子だってやっぱこうもうその辺でも感じてさ、あえて言わねえとかやれやいいのに、これはあのリューチェルにしてもそうだけど、いちいちタトゥー入れましたとかね、聞いちゃいねえよって話でさ、っていうかさ、やっぱね、屈折してんなと思ったんでね。昨日、それこそバーベキューの後にね、それこそじゃあちょっとイベント顔出そうかって言って、代々木公園行ったんですよ。そうアースガーデンみたいなのやってるわけ。するともう盾ついちゃうのね。もう嫌だっていうふうに言うわけ。ね、わかるでしょ？もう古着、ね。古着が並んでるわけよ。でもう嫌だっていうのね。中央線の雰囲気ダメなんだ俺はって言うのよ。俺中央線好きじゃないんですよ、あんま高円寺とかそういうの嫌だっていう、中野とか行きたくないっていう風に言うんだよね。で出てくる人みんなあごひげ生やして、あのサロペットにジーンズ履いてさ、なんかスペシャルアザーズみたいな感じなのよ。もうダメっていう風に言うわけ、やっぱ俺シティボーイだもんっていう風に言うわけよ。でそこでちょっと女の子たちのライブ見て、そこはね結構かっこいいんでわーっと騒いでたんだけど、ダメなんだよ。でな か苦手だなと思って、でそしたら会ってさ、友達がいくつか写真上げてたんだけど、これが何が悔しいって、皆さん本当俺悔しくて泣きそうになった。あのね、友坂理恵以来こんな泣いちゃいそうよなんていう人はね、あの、わかんない人検索してもらいたいですけど、友坂理恵泣いちゃいそうよ。あ、で僕が買った、最近ザラの買ったスタンド使いって言ってるシャツがあるんですよ。ワイシャツがすっごい派手なやつ、チェーンが柄がついてるやつ、まだ1回しか着てないの。それ演者が着てるんですよ、僕が帰った後ライブで。いやー悔しくて、こんなね趣味の悪いねシャツを選ぶのは俺ぐらいしかいねえだろうと思ったら、選んでるやつがいるわけ。で確かにね、胸元開けてあのシャツを見せてて、中の着こなしてんですよ、それなりに。うわー、こういう風に着ればいいんだと思ったら悔しくて悔しくなっちゃって、やっぱアースガーデンダメだな俺と思ったんですよ。なんかでほら、常々言ってるようにさ、スペシャルアザーズなんてバンドもクソだし、聴いてるやつも頭おかしいって常々言ってるんですよね。スペシャルアザーズと等ですよね、気持ちが悪いっていう風に言って。いや、まあ、なんなら本当、うーちゃん見てみてよライブとかで、ちょっとなんかすごい酔って弾いてる感じ、うーちゃんきっとね、いや恥ずかしいからやめろっていう風に言うから、いやだなって、いかにも芸術家気取りに、スペシャル等が、等のギターアコギ弾いてるやつ、やだなと思ってさ、そういうの見て。で常々言ってるように、ほらなんかそういうさ、なんかこうあるじゃないですか、アーティストリスペクトみたいな雰囲気が。で必ず髪紫にしてたりとか、アゴヒゲ生やしてたり、あとこうやたら穴が開いてる T シャツ着て、おはようございますってこう言ってきたりするような感じあるじゃないですか。汚いなとは思うんだけどね、スペアザね。いやー、この間インスタで友達がスペアザ聞いて最高って言ってるだけで、ちょっと朝から気分悪くなったぐらいスペアザ嫌いなんですよ。何がいいのかな、あんなのは。いいのか、でも刺さるものがあるのか。そうそう、人それぞれですか。いや、人それぞれって言っちゃこの放送成り立たないんでね。そうなんですよね。まあそうです、だからさ、多分さ、あります、うーちゃんこいつさん、例えばこいつだけは死んでも聞かねえってやついます。こいつかかると本当に CD 割ってやるぐらい思うやつっています。ビーズ以外でですよ、もちろんビーズ以外あるか。いや、あるかなと思って、俺結構あるんだよね、それ。もっと言えばね、スペシャルアザーズでしょ、まずかかると、あれあったじゃない、あのアングルがドラクロワの絵見て言ったやつ、なんかすっげえドラクロワっぽい匂いするって言ったやつ、あのアトリエ入った時に、なんか美術館入った時にドラクロワの絵飾ってあって、そういう感じ俺。あとね、スペアザとトウと、あとね、あの人誰だっけ、アリシア・キーズとジョン・レジェンドかかってるとすぐ機嫌悪くなる。いやー、またかけやがったっつって言って、これが先週も喋ったけど、ジョン・レジェンドなんか顔映っただけで少し舌打ちするぐらいですからね、とこう俺結構あるんだよな。あと他にもなんかいくつかあったの気する。うちの母親スヌープドッグかかるとちょっと機嫌悪くなりますね。あんなにブラック系リスペクトと言ってる組なんですけど、スヌープドッグだけは許さないっていう風に言ってて、あの人は自分の仕事しないで人とにくっついてばっか回ってるから嫌だっていう風に言って名前変えるから嫌とかって言ったかな。いないですか、パッと。ちょっとじゃあちょっと考えててください、ちょっとね、思いついたら、これ大事なことですから。こっちさんもですよ、これね。当然 TM ネットワーク以外でお願いしますよ、これね。あと好きか、あと俺ね、ザードとかも結構胸くそ悪くなるかもしれない。やだなぁと思って。ビーズも入るかな、結構。あ、ビーズもアリシア・キースとかに比べたらまだいいかもしれないね。すごいね、この嫌いようが。で、続きましてが、しかしなんで別れねえんだろうこいつは。まあいいや。で18位のまあ、マヤさんはね、 あ、ニュースランキング変わっちゃった、これもしかして。まあいいや、あれ、あ、変わっちゃった、あら、更新されちゃった、俺戻ったら。そうだ、まあいいや、まあ15位からいきますね。じゃあちょっと、まあ、ニュースいろいろあったけど、15位、徹底分析クラシコはなぜ一方的に、あ、これさっきやったやつだ。そう、こうやってクラシコと言われる、その、ま、レアルマドリード対、あの、バルセロナの、ガチンコの試合というか、まあ、試合があるんですけど、リーグ戦が。それクラシコって言われて、結構世界中のサッカーファンがこうグッと注目する試合があるんですけど、そこで、あの、レアルマドリードがバルセロナに5対1で負けちゃったんですよね。そう。今、レアルマドリードはすごく調子が悪くて、この、放送収録している時点では、結構ね、あの、何連敗も確かしている状況なんですよ。で、その一番大きな要因が、クリスチアーノ・ロナウドと、ほら、言われてる、まあ、メッシと並ぶ世界最高の選手と言われてる選手ですね。この彼が、あの、今、レアルからユベントスというイタリアのチームに移ったんですよね。で、この彼がやっぱりいないことによって、やっぱりその、レアルというチームのバランスみたいなものが崩れちゃったんじゃないかっていう話になってるんですよね。なってるらしいです。で、なぜかといえば、クリロナと言われ、クリロナという人は、レアルに行った在籍した9年間で450ゴール決めて、レアルの最多得点記録を持ってる人なんですよね。で、その年間常にだいたい50ゴール前後取る男、得点源ですよね。だからチームにとって重要な。それがいないっていうのはやっぱ大きいんじゃないかって話になってるらしくて、レアルが今なかなかピンチ迎えてるんですよね。で、バルサの方は今のところ、まあ、調子いいのかな。で、メッシがいないにもかかわらずこんだけ負けたっていうのがね、結構サッカーファンとしてはちょっとびっくりするようなところみたいですけどね。そうね。で、あと僕のお気に入りのアーセナルは、ちょっと昨日の試合でちょっと引き分けちゃいましたけども、それまでは公式戦11連勝というだいぶ調子が良くて、あの、今年のアーセナルは結構期待できるんじゃないかというところあるんですよね。で、監督は今年はアーセン・ベンゲルさんっていう人がずっと20年ぐらいかな、率いてたんですけど、この人は最近も成績が良くなかったので新しい監督さんに変わったんですけど、エメリさんだったかな、スペインの監督さんだったと思うんですけど、この人になってから割とね調子が良くてですね、今年のアーセナルはもしかしたら期待できるんじゃないかなというところがありますけどね。結構僕ね、サッカーね、ちょいちょい好きなんですよ。で、そして、第14位が、ソフトバンク育成3選手に戦力外通告、20歳と19歳の高卒2年目、ヤシュラ。まあ、早く行ってやった方がいいのかね、もしかするとね。今後の人生もありますしね。13位、男女差3000万人、中国の結婚できない男たち。そうか、したくてもできないよね。12位、公の場で恋人といたため男女に公開鞭打ち系、インドネシア。怖いね。俺なんかもう彼女と手ばっかつなぐ人はダメですね、いたら叩かれちゃう、鞭。でもさ、これも相対的に考えたら分かんないね。それこそ家畜人ヤプーでさ、ね、白人のそれこそ家畜になってる日本人ってのを描いたわけじゃない。で、それ見て別に大したもんじゃねえと思ったって言ったじゃない、俺とうーちゃんで。もうこの彼らが幸せならそれはそれで形の一つだろうというふうに思ったねっていうことを言ってさ。ほら、屈折してるから人がいいって言うと嫌だっていうふうになってるからね、やっぱり。で、嫌だなと思ったんですけど。だから、これ、まあそういうシステムの中で生きてるからしょうがないのかな。でも、ここから外れたいのに外れられないという状況があるとかわいそうですよね。鞭打ちとかだから内政干渉と言われてもいいけども、あんまりやんない方がいいでしょうね。こういうのはね。11位、ビッグダディ元妻美奈子、第8子出産控えトラブル多発、何人産んでもなれないとトロ。じゃあ産まなきゃいいじゃねえかってね。頼んでないって言うんだよ。で、この美奈子さんって人が、8人も産んでという。だいぶ少子化に協力してますね、すごい。まだ35だってよ。それで8人いるんだ。で、7人目は去年産んだんだって。いや、お父さん別。3人親父が違うのかな、多分。ビッグダディの前にも子供いて、ビッグダディ、今ね、AV 出てますけど、ビッグダディは。そう。で、そのビッグダディと別れて、また今プロレスラーの、元プロレスラーの人と結婚したらしいですけどね。なんか、戦略出産って感じで、なんかどうもね、まあいいんですけどね。いや、 子供生まれるのは素晴らしいですけど、あんまタレントとかが これ見よがしにネタにされると別に頼んでねえよって言いたくなるね。なんかね。で第10位。バドで左目負傷、ペア女性に1300万円賠償命令。うえぇ、なんでこれ。あ、バックハンドで、相手コートから飛んできたシャトルを振ったんだって。そしたら、もう相方に当たって目怪我したから1300万円払えって言ってんだって。うわぁ。すごいね。なんか、日常生活に支障をきたすようになったんだってさ。あらー、なるほどね。最近バドミントンやって怪我した女の子いますね、俺の友達で。結構大きい怪我。で、準備運動よくした方がいいですよ。しないと、本当にブチッと音が聞こえたって言ってましたから。よし、大変だね、これ。でも、なんか、競技中の事故なら、なんか、なんとも言えないような気ですけどもね、これ。そうか。で、9位。労災、労災もね、あるかもしれないですけどね。保証払ってほしいですね、バドミントン協会とかね。9位。プロ野球の巨人、上原の自由契約発表。上原辞めちゃうんだ、巨人を。もったいないですね、なんかね。8位、カイヤ長男、嘘はやめて、母のブログで父、川崎麻世批判。7位、西武が、子供どんどん出てくるんだ、これ。で、7位、西武が元守護神、高橋智樹かな ?1 年目の、与座に戦力外通告。はぁ、与座かななんてこと、戦力外通告。6位、川崎麻世、嘘はやめて、長男が怒りの訴え。もう何度も言うなよって、ね。また言ってる。5位、動物園からライオンなど救出、地獄のような飼育環境、アルバニア。なんかあったんですかね。4位、ジャンプ伝説の編集長はドラゴンボールをいかにして生み出したのか。だって、ね、先々週の放送で鳥山明がいかに素晴らしいかっていうことを一生懸命喋ってましたけどね。3位、追突バス現場手前でも事故、死亡は高一男子、7人死傷、横浜。いや、かわいそうになぁ、ほんとな。2位、巨人の上原ですね、これ。で、1位、何座ってん、何これ。何座ってんねん、履き違えた正義感、優先席巡り強行。何これ。何座って読んじゃった、何座ってんねんっつの。何座ってんねん、履き違えた正義感、優先席巡り強行。電車の乗車マナーをめぐるトラブルは後を絶たないが、今回は同行していた。1位になるぐらいですから、相当同行したんでしょうね。で、電車から降りた男性をナイフで刺して負傷させたとして、殺人未遂罪に問われた無職の男62歳に対する裁判員裁判が10月、大阪地裁で開かれただって。で、男は事件当日、優先席に座っていた男性とトラブルを起こしてナイフで刺しただって。男は以前からこの男性に不満を抱いていたというが、被害男性も男を他の乗客と男性も男を他の乗客とたびたび揉めるトラブルメーカーと思っていただってさ、自分勝手な正義感が攻撃性となって現れることも少なくないというだって。座ってて気に入らないから刺しちゃったんだって。はぁ、うん、そうですよ。最近優先席座るんですよ、俺。結構。空いてると。なんか、空いてると結構座るんですよね。座っちゃえって言うんで。来たら譲っちゃえって話で、と思って。ね。座るんですけど、水飲んでますけど、今。で、そういうことでもぐさっと刺されることがあるということか。この間、大ちゃんがちょっと仕事してたんだってさ。で、今あいつガードマンやってますからね。だから丹波哲郎と一緒なんですよ。それでこうちょっとこう警備の仕事してたら酔っ払いの人が近づいてきて、鈴木入りますって言って、そのこう酔っ払ったまんま、そのなんか展示物に体当たりしようとするんだって。それをこう必死になって止めるんだって。やめろやめろって言ってだからちょっとね、いや笑いながら喋っちゃいましたけど、このさ、だって産経新聞ですけど、これだって笑い取ろうとしてるでしょ、この見出し。 何座ってんねんっていうのを一番最初に持ってくるってところこれやっぱ関西、いやでこの見出しで関西だなってわかるけど、それじゃなくても絶対大阪だなと思ったらやっぱ大阪だったっつうのは嬉しいですよね。嬉しいっていうか、うん、やっぱそういうとこあるだろうなと思うけども、だってだから気をつけてください皆さんもね、急にやっぱこうバーッと暴れる人いますからね。最近テーマになってるのが、よく僕の周りでテーマになってるのが、やっぱ沸点低い連中ってなんだと、例えば何かムカつくことがあってもちょっとやめてとかってこう強めに言ったりしてこうね言ってくだろうけど、いきなりこう100で切る人がいるっていうのはそれがちょっと怖いなと思ってますけどね。だからこのおじさんもそういうタイプだったんでしょうね。はい、まあ、というわけでそれが1位でした。なんともコメントしづらいニュースでしたけども、というわけでこんな感じのニュース2.9キロでございました。続いてはエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、いややっぱりね眠れない夜もあるしね、彼女と本番前に喧嘩しちゃって元気ない時もあるさ、俺だってね、いや幸せでいたいだけなんですが、やっぱなかなかね気持ちの履き違いというのも、皆さんに言っておきますが、僕だって生まれて初めての彼女ですから、やっぱねなかなかこう相手の気持ち汲んであげられないなっていうところで自分が至らないというふうに思う時もありますけどね、でもこれも全部初めての経験ですからね、とてもなんかいい経験させてもらってるなって思っておりますですよ。はい、いい話ですねこれね。はい、というわけで、レディオ 2.5 キロではですね、いろんなメール募集しております。俺もちょっと喧嘩しちゃったとか、そういうメール募集しておりますですよ。僕だって36歳ですから、職場でもうあなたアラフォーよって言われましたけどね、確かに考えてみればそうだなというふうに思ってますけども、で一つね、最近ね思いついたギャグがありましてね、させんさせん、ほんとさせんっていうことを言ってるんですね最近。よく言うんですよこれ、させんさせん、ほんとさせん、あと2点3点ほんとさせんっていうのを言ってて、それこの間キャンプで言ったらほんとうざいって言われたんですけど、でも僕思ったね、うーちゃんが絶対喜んでくれるって言うんで、うーちゃんこういうギャグやってくれると大体いいね、やっぱ今回ももう最高のギャグだっていう風にやっぱにゃんこ先生言ってくれますんでね今言ってますよ、言わなきゃいけないんだろうなっていう風にね、ですね。で大体うーちゃんいないところで、いやうーちゃんいればこういうのすごい手叩いて喜んでくれるんだっていう風に言って勝手にね言って場が盛り上がってますけどね、というわけでまあこんな感じで、新しいギャグ思いつきましたとか、そういうメールも募集してますので、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってください。はい、というわけでこんな感じのレディオ2.9キロでした。また来週。